おはようございます。佐藤です。
瀬戸です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージグラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。あ、今犬がめっちゃかかいポリポリポリポリポリポリポッドキャストです技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるような内容のトピックを中心に、毎週二人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。
はい。
あれ見ました？アンリアルエンジンのマトリックスのやつ。
はい、見ました。すごいですね。
ね、これは急に何かというとですね、アンリアルエンジンって、まあ、ゲームエンジンですね。
はい。
まあ、ユニティとかも有名ですけど、まあ、パソコンでゲーム作るときの、3D の、こう、なんて言うんですかね。
まあ、ゲームを作るソフトって
言う、まあ、いうのは一番わかりやすいか。
っていい。そう。じゃないかな。
まあ、そのゲームエンジンの、アンリアルエンジンが、発表してた、マトリックス・アウェイクンスっていう、をテーマにした、体験コンテンツみたいなのが、ありまして、それの様子、映像が公式のアンリアルエンジンの YouTube から、配信されてて、まあめちゃくちゃリアルですね。
いやー、すごいですね。
ね、
ここは実写かなと思うところが急にパッとポリゴンになったりして、
うーん、
え、マジでっていう
多分先にレンダリングしてる、いわゆるプリレンダリングの部分とリアルタイムレンダリングの部分が切り替わってんじゃないかなってとは思ってるんですけど。
それはあるか、うん。
最初の人間のこの動きとか表情とかはあまりにリアルすぎるので、
うん、
プリレンダリングなんじゃないかなと思ってましたが、どうなんだろう。
全部リアルタイムですって書いてなかったですか？
マジですか？
最初の、一番最初のコメントのところで、はい、以下はプレステ5と Xbox シリーズ X で、
で、
リアルタイムで記録されたものです。って書いてある。
これちょっとわかんないですね。リアルタイムでレンダリングされたとは書いてないですよね。
ああ、リアルタイムで記録された。
プレイしてる、プレイ動画をリアルタイムに撮ったものですよっていうことかもしれない。
はははは。
ので。
じゃあ、プリレンダリングの動画っていうか、
まあ、ムービーというかね、そのゲームエンジン内でレンダリングされたムービーが動いてるのかもしれないけど。
まあ、ずるくない？まあでもどうなんだろう。
わかんないですけど。でも、途中でそのプレイヤブルなシーンになって、なんかコントローラーのここを操作して銃を撃とうみたいな感じになるんですけど、
うん、
そこはもう完全にリアルタイムレンダリングですよね。
そうですね。
うん、
いやー、すごいな。いや、なんかね、本物みたいって、としか言えないんですけど、まあ、一個ずつ見ていくと、うん、多分、なんだろう、アンチエリアスが綺麗とか、
うん、
シェーダーがすごいとか。
そうですね。
なんか。
その動きのその、ブレ方ってあるじゃないですか。うん、そのカメラの映像とかでも、
ああ。
動いてる時のモーションブラーが。
はいはいはい。
すごい、リアリスティックに見せてくれるなとか。
ああ、そうですね。モーションブラー結構効いてますね。すごいな。
あれがつくとなんか急にリアル感出ますよね。ブワッて。
意外とモーションブラーって難しいんですよね。
あ、そうなんですか？
なんか、まあ、具体的にどうやってるかちょっとわかんないんですけど、
はい、
モーションブラーのようなことを実装しようとすると、
はいはいはいはい、
動いている途中の座標を全部書かないと、まあ、書いたものを合成したものが、本当のモーションブラーのはずなんで。
あ、まあ、そうですね。
ね、そういう真面目に実装しようとすると、ものすごい負荷が高くなって実用的じゃないので、多分、まあ、動いている方向を、計算していろいろこう工夫して
引き伸ばして描画するみたいな、
そうですね、だと思うんですけど、いや、それにしても自然だなと思うし、
毎回言ってますよね。
そう、
もう実写じゃんつって、
リッチレーサー1で言ったのと同じ感想ですねプレステ1のいや、すごいな。まあでも、ずるいというか、あ、これ工夫かなと思うのは、
はい、
こう、プレイシーンで、髪型がみんなこう、ビシッと決まってるから、髪型決まってないと多分、計算大変だったと思う。
ああ、確かに。これマトリックスだからできることですね。
うん、
マトリックスの登場人物全員、髪型ビシッと決まってるから、バチッと固まってますからね。
そう。
でも世界観的に、それは必要だったんでしょうね。
うん。
なんか、マトリックスっていう映画、 作品そのものもなんかこう、仮想現実をテーマにしてるじゃないですか。
そうですね。
で、なんかその、逆に言うとその人間を人間っぽく見せないというか、ちょっと機械っぽい動きをさせるとか、うん、そういうテーマがあったのかなと。
確かに。だから相性がいいのか。
うん。逆方向から攻めてきてるって感じですよね。今度は、仮想現実の方から人間の方に吸い寄せてくるっていう。
なるほど。
そこの、こう、クロスする地点にマトリックスがちょうどあったみたいな。
なるほど。
面白い。
いやー、でもよくできてるな。これちょっと感想だけ聞いててもよくわかんないと思うんで、皆さん、見てみた方が。
そうですね。リンク貼っておきますので。あとは、その、特筆すべきところとしては、アンリアルエンジンの会社が開発してるんだったっけ、その顔、リアルな顔をすごい生成できる。
はい。
あの、エンジンがありましたよね、確か。
まあ、人の肌とか顔とかが、結構、違和感を感じやすいポイントではありますよね。
あったあった。メタヒューマンっていう技術ですね。アンリアルエンジンのエピックゲームス、開発してる、本当にリアルな人間を生成できる、なんていうんですか、ソフトウェアというか。
うわ、写真ですね、ほぼこれは。
本当にね。まあ、出てきてる人間の顔が本当にリアルだと、もう映像全体がリアルに見えますよね。
確かに。いやー、アニアルエンジンでも頑張ってくれてよかったというか、なんか全然よく知らないんですけど、ユニティとアンリアルエンジンが戦って、ユニティが勝ったと思ってたんですよ。2、3年前まで。
確かに、世界観としては。
うん。で、もうこのまんまユーザーを吸収し続けて、ユニティは巨大になり続けて、もう誰も叶わないんじゃないかっていう気がしてたんですけど、
うん、
な意外とそういうことはなくて、アンリアルエンジンも、なんか、いつの間にか使ってるよっていう人を聞くようになったりとか。
あ、そうなんですか。
うん。
確かにリアルな表現だとアンリアルエンジンの方が強いっていう雰囲気というか、
うん、
ありますね。
なんかそれに対抗したのかどうかわかんないですけど、最近ユニティが、なんか買収してたんですよ。ちょっと待ってください。ユニティ買収。ウェタデジタル。
ウェタデジタル。
ちょっと、まあ僕は知らなかったんですが、どうも、こう、かなりリアルな雰囲気を出す CG のプラットフォーム、リアルタイム 3D プラットフォームじゃないじゃん。ちょっと待って。
ウェタデジタル自体は、エフェクト VFX 制作会社らしいですね。
エフェクトか。
うん。
クオリティの高いエフェクトを、作っているウェタデジタルを買収というニュースが、う
ん。映画とかのエフェクトを制作してる会社っていう感じですね。
そうみたいですね。
うん。
で、この、まあ、買収っていうのを、なんか喜ぶ人も悲しむ人もいたっぽいんですけど、
うんうん、
まあ、はっきり言えることは、やっぱりリアルな方向性を、ユニティも目指していて、
うんうんうん、
で、アンリアルは、まあ、素人目に見ると、少なくとも勝ってるように見えるから、
うん、
そこで追いかけっこしてるのかなっていう感じですかね。
そうですね。まあ、競争してくれるとね、利用者側からすると、助かるというか。
そうですね。いや、でもついてきないですね、もう。全然。
いやうん。
ちょっとユニティ書いたことはあるけど、もう、わかんないですね。ここまで行くと。
ユニティは結構使ってましたよね、鉄道さん。
まあ、ちょっと前職がちょっとユニティ案件が多かったんですけど、うん、僕はそんなユニティを使うのは好きじゃないというか、あんまり手に馴染まなくて、オープンフレームワークスの方ばっかり使ってたんで、は
いはい、どっちかっていうと、その GUI というよりかコードガリガリ書きたい。
そうなんですよね。
ですよね。
でもユニティのいいところもあるなとすごい当然思ってたんで、
はい、
ユニティのアセットのようなクラスをわざわざ自分で書いて使ったりとかっていうのはちょこちょこ。
車輪の再発明もいいとこじゃないですか。
なんか再発明はするんだけど、なんかそのおかげで自由に使えるっていうか、
うん、
ああ、ここあたりは届かないなっていうところでも自分で作ってれば、もういくらでも書き換えられるから、まあその方が楽な時もありますね。
なるほど。
うん、まあ勉強がてらっていう感じではあるけど。
うんうん、いやー、どんどんレベルアップしてんな
ー。いやー、ちょっと。
本当に映画と、
すごい、
映画とゲームってどんどんすり寄ってきてますね。
そうですね。
ネットフリックスがなんか、その、参加型の プレイアブルな映画みたいなやってましたし。
ああ、はいはい。
作品で。ブラ
ックミラーの。その
選択で変わっていくみたいなのとかね。ありましたよね。
なんか、一回その選択を間違えまくって、
はい。
間違えたのかどうかわかんないけど、なんか、すごい悲しいストーリーになって、後でこう、どうだったらどうなったのかなっていうのを、こう、ちょっとググったら、どうも最悪な選択をしたからそうなったっていうのが後で分かって、
はいはい、
すごい申し訳ない気持ちになりますね。
なんかね、映画だったらその座って見てればいいけど、
その
責任を負わされるじゃないですか、プレイしてるから、
うんうん。
それが果たしていいものなのかどうかっていう。
そう、まあ、そういうのもあってもいいなっていうのは、うん、うまく示してくれた感じはしますね。
そうですね。そんな感じでね、アンリアルエンジンの作ってるマトリックスのデモのやつ、これもう普通に配布されててプレイできるらしいんでね、プレイステーション5持ってる人だったら、
いやすごい時代ですね、
Xbox シリーズ X か、うん、の人だったら、
いや買いませんよ買わないですよ
いや別に買ってとは言ってないですよ
欲しさは否めないけど、うん、でも買うなら Xbox のなんかちっちゃい方かなとか思ってたんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
もし買うならと思って。
Xbox 買うってあんま考えたことなかったな。プレステ5も今のところ買おうっていう発想にはなってないですね。
Xbox は、まあ結局見ても馴染みのないタイトルが多かったから、まあ買おうっていう一瞬思ったけど、まあいいかって今なっちゃってるんですけど、まあそういう意味では任天堂みたいな、こう、なんだろう、昔からあるタイトルが、こう進化して出てきてるぞっていうのがわかるの、うん。
はいはいはいはい。
なんていうか、優しいというか、
うん、
買いたいっていう気持ちになりやすいですよね。うん、
やっぱこれがやりたいっていうのがね、なかなかないんですよね。
うん、でもなんか、このまんま買わなかったらずっと取り残され続けるのかなっていう気もするという
。でも未だに買えないじゃないですか、簡単には。プレイステーション5は。発売からもう1年とか経ってんの。
あ、品薄っていう。
品薄っていう意味で。
ああ、
うん。なんでまあ、今別にいいかなと思ってますね。
なんか、ニューロ光がプレステのレンタルセットっていうのを やってましたね。
へニューロはソニーがやってるプロバイダーでしたっけ。
そうですね。
あ、
多分こう、まあ今買えないからそういうのでしのいでる人もいるかもしれないですね。
そっか、ニューロ契約したらプレステ借りられるのか。
うん。でも確か3年ぐらい借りると買った方が安いとかだったような気がする。うん、
逆に言うと3年までは借りてた方がいいのか。
ああ、だったかな。
うん。
まあまあ、ちょっと脱足でしたけど。まあ Xbox もプレステもまあ半導体不足さえなければ、
うん、
まあもっと普及してたのかもしれないですね。
ああ、そっか、そういうところが関係してきてるのか。
いや、でも半導体不足ほんと困ってるんですよ。
おお。
僕、自分が困るとは思ってなかったんですけど。
ニュースを騒がせている。
そう。
半導体不足が。
なんか普通に普段から買って、
はい。
その部品として使って納品してるようなチップが、買えなかったりして。
普通に業務で使ってるやつが。
そうそうそう。で、その、デッドストックの古びた、なんか本当に使えるのか分かんないような、すすけたやつをわざわざ中国から取り寄せて買ったり、使ったりしてて。
もう取り合い状態になってるんですね。
そう。で、なんかチップの足とか曲がってるんですけど、それをピンセットで伸ばして使って、あ、動いた動いたみたいな。
なんか、あれですね、文明滅びた後の世界。
そうそうそうそう。
まだこれ生きてるぞみたいな。
そう。自分がそんな立場になると思わなかったですからね。でしかも長引いてて、100円のチップが買えないことで、その1万円で納品するものが完成しなかったりするんですよ。
ああ。
だから結構ね。
有識問題ですね。
そう、だいぶきついと思いますね。うん、みんなきつがってるっていうか。うん。で、トヨタが、今までは半導体は在庫しませんっていうスタンスだったらしいんですけど、
ほんほんほん、
で、まあ、必要なものを必要な時に買うっていう。
うん。
まあ、それは、まあ、多分多くの会社でやってることだと思うんですけど、
はいはいは
い、いや、それがちょっと一転して、
うん、
こう、買いだめしますっていう宣言をしたんですね。
あ、そうなんだ。
それで、みんなビビってて、うわ、トヨタが買いだめし始めたら、
トヨタまでが。
もう我々のところには来ないっていう。まあ、そういうね、ちょっと。
そんな状況なんだ。
やばいですね。
ああ。じゃあまだ結構続きそうですね。それって。
あとなんだっけな。グラボが密輸されたみたいな話もどっかで聞いたし。
なんか本当 SF の世界みたいな話ですよね。
そうですね。今ニュース見てるんですけど、
はい、
密輸された NVIDIA のグラボ300枚が漁船から押収されるって。
なんか、
麻薬みたいな、
覚醒剤とかみたいな扱いになってる。
すごいことになってますね。
売人がいるんですかね、グラボの。なんか、路上とかに立って、お金渡したら、グラボ譲ってくれるみたいな、そういう世界観になるかもしれないですね。
いやー、本当に、ちょっとね、来てますね、そう、一歩手前まで。
すごいな。
まあでも、まあ TSMC が日本に半導体工場を作るっていうニュースが、もう、これはだいぶ前から、ニュースとしてあるんですけど、なんか聞いたことあります？
はいはいはい。あ、なんか出てましたね。どこだっけ？はい、熊本？
あー、だったかな。
だったかな？熊本ですね。工場誘致しますみたいな、は
い。で、なんかそこで作られるものはかなり古いプロセスのものばっかりらしいんですけど。
はいはいはい。あ、TSMC というのは、
あ、そうだ。
CPU とか作ってる。CPU とか作ってんだっけ？
作ってますね。
作ってますね。半導体のメーカーで、
はい、
もういろんなPC とかスマートフォンとかで使われてるチップを作ってる会社ですね。
そうですね。まあ、サムスンと並んで微細化の、トップを走っているメーカーで、
うんうんうん、
まあ、昔はインテルはすごい最先端ってイメージがあったと思うんですけど、今は、どっちかというと TSMC とかの方が、はい、どっちかというとっていうか、かなり先を行っているらしく、
らしいですね。
まあ、インテルも自前の工場だけじゃなくて TSMC に発注するっていうことを、割と最近決断して。
そうなんだ。
そうなんですよ。
で
今、まあ、アップルが相当 TSMC の枠を買い取っていて、最先端のものはアップルの製品ばっかりになりつつあるんですけど、まあ、そこの枠を NVIDIA とか Intel とかが、奪い合って、まあ、あとはマイクロソフトとか。
はいはいはいはい。
で、それで、多分お金を持ってる順番に、割り振られるっていうことになってるんだと思いますね。で、まあ最先端のプロセスはそうなんですけど、
はい、
今半導体不足で困ってるのって、しょぼいチップもなくなって困ってるので、
うんうんうんうん、
しょぼいチップの供給を豊かにしてくれるような工場が、日本にできますって言った。
はいはいはい、
ちょっと、
なるほどなんか、
嬉しくない話に聞こえちゃうけど。
手放しには喜べないですね。
しょぼいって言い方はあれか、必要十分な、最先端である必要のないチップをたくさん作ってくれる。
はいはいはいはい。
必要十分なんで、別に性能が必ずしも高いものばっかりじゃないんで、
そうですね。
動けばいいってものたくさんあるんで、
うんうん、
それをたくさん作ってくれるありがたい工場ができ
る。できるぞと。
そうですね、うんうん。まあ、もっと早く作ってくれてれば、今の半導体不足はなかったのかもしれないですけど。
半導体不足ってなんで起こってるんですか？需要が増えすぎてるってことなんですかね？
ちょっといろんな説があるので、よくわからないんですけど、
はい、
ちょっと待ってよ。去年かな、一昨年あたりで、半導体に関する重大な事故がいくつかあったんですよ。
そうなんだ。
で、それは、例えば、半導体の工場自体は、まあ大体台湾とか、韓国とかにあるんですけど、うんうん、素材は日本が供給しているものって結構あるんですよ。素材って言っても、例えば、超高純度なステンレスだとか、超高純度ななんか薬剤とか、そういうシリコン以外にもいろんなものが必要なので、
うんうんうん、
その、こう、まあ部分的には日本のシェアが高いんですけど、その一部で大きな事故が起きてサプライチェーンが麻痺するっていうのが、2回ぐらい起きたんじゃないかな。
そうなんだ。
ちょっと調べますね。
はい。
あ、これか。旭化成の半導体工場の火災っていうのがあって、これは、でもここは LSI を作ってるって言ってるので、半導体を直接作っている工場が、なんか、大きな被害があったっていうこととか、他にもなんかあったな。なんかいくつかあったみたいなんですけど、ただ、それ以外にも中国との、こう、取引をいきなりこう停止したりしてるじゃないですか。うんうんうん、
アメリカのね。
うん。 で、それで、中国で作っているものを代わりに、じゃあ他のところで作ろうかって言っても、急には作れなかったりとか、
はいはいはいはい、
っていうものがたくさんあって、そっちの方が主な理由じゃないかっていう人もいるし、ちょっとね、よくわからないんですよね。
いろんなことが、いろんな材料が重なって今こうなってるっていう感じなんですね。まあ需要も増えてるし。
普通にそうですね、テレワークで需要が増えて、中古の PC とかも値段が上がってたりしたんで、まあ本当にリアルに欲しがっている人は増えているっていうのも感じますね。はいはいはいは
い、なるほど。
まあ、
急に社会問題のポッドキャストになっちゃった。
いやー、社会問題の話はちょっと短いにしておいて。
まあ、でもリアルにね、自分の問題ですしね、テッドさんから。
いやー、ほんと、周りでもね、やっぱ基盤作ってる人は困ってる。
うんうん、
もう普通に困ってますね。困ったな。
いや、なん
か、なんでかわかんないけど、端子とかがなくなってたりするんですよ。
へぇー、端子っていうと、その USB の先っちょのやつ
ですね。そうそうそう。ああいう部品もなぜか、不足しがちで。
半導体なんかあんま関係なさそうな気しますけどね。
よくわかんないけど、その、XH の産品がないっていうのは、
はい、
なんか、業界の中ではちょっと困ってる人が多いかな。半導体不足のせいかどうかわかんないけど、なんかここまでいろいろ起きてると、全部半導体のせいにしたくなっちゃいますね。
まあ、関係はしてそうですしね。
そうですね。うん、
間接的には。
まあ、買い占めが起こっていて、結果的に、ちょっと関連するものも全部、こう、品薄気味っていうのはあるかもしれないですね。うん、いや、まあまあまあ、それは、そんなにいいんですよ。いや、そんなことより、
はい、
ふるさと納税で困ってて、半導体もまあ、
話が
大変なんですけど、はい、ふるさと納税のことを考える時間がなかったんですよ。
ああ、わかる。僕も今ね、まさに困ってます。
困ってるっていうか、二人とも困ってるから。
二人とも困ってるから、多分解決しないんだよな。今。何買ったらいいの？僕、ふるさと納税するの初めてなんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。
なんで。ということは、なんか狙ってるものとかは特になかった。
別になくって、なんか、とりあえずふるさと納税おすすめとかで検索したら、還元率みたいなのがあることが分かって、それの高いやつを見ると、だいたい肉ですね。
なるほど。
肉そんな買ってもなって思って、今買おうとしてるのはタオルです。
はあ、今治とか。
買おうとしてるっていうと、違うね。
寄付。
寄付の、返礼品です、ね。買うっていう言い方じゃないですね。
それ今治ですか？
今治のフェイスタオルが欲しかったんですけど、今治じゃなくて、はい、泉州って大阪の、
へぇ。
泉州タオルっていうやつが、いろんなのが出てて、家のタオルを全部これにしようかなと思ってます。
おぉ、すごい贅沢ですね。
うちバスタオル使ってないんですよ。
ああ、
全部フェイスタオルで済ませるっていうスタイルにしまして、
それは、なんか、楽だから？
そうですね。バスタオルって洗うのも干すのも手間だし。
そうですね、確かに。
まあ、妻が率先して、そういう風にしてくれたんですけど。
結
構全然、フェイスタオルだけで、やりくりしても困らないですよ。
まあ、確かに、髪が長い人はちょっと別かもしれないけど、そうじゃなければ、フェイスタイルで、なんだかんだ拭けちゃいますよね。
なんだかんだね、全身1枚あれば拭けるんで。で、バスタオルって、その1回使ったら、なんか、これも、もう1回使ってから洗おうかな、みたいな、そういうのないですか？
もう1回使うはないんだけど。
ないか、これ結構家によるな。
まあ。
うちの実家は、2回使ってた気がするな。
でも、バスタオルを使って、で、翌朝、そのバスタオルがカゴに、まあ、入っているじゃないですか。で、ちょっと顔洗った時に、端っこあんまり使ってないよなと思って、端っこで顔を拭くとかは、結局やってるってことかな、これ。
まあ、やってますね。やってるにカウントしましょう、それは。2回使ってるに。はい、ここは結構、それぞれ、家柄っていうか、それぞれのね、家のスタイルで変わってくると思うんで、あれですけど。
そうですね、
うん。でもなんかフェイスタオルで全身拭いたら、もうそいつはもう洗うしかないんで、さすがに。
確かに。それ分かりやすいですね。
分かりやすいですね。で、まあ、変に何回使ったか分かんないタオルが、ずっとぶら下がってるよりかは、はるかに衛生的だし。
確かに。
っていうので、フェイスタオルをもう全部、10枚ぐらい、こう、常備して、それを洗濯し続けるっていう感じです、
ね。それは、すごい合理的ですね。いや、なんか、昔、友達の家に泊まりに行った時に、
はい。
こうお風呂に入って何気なくかけてあるタオルを使ったら、こう、途中で名前が書いてあるのに気づいたことがあって、で、よく見たら、そのお母さんの名前書いてあるんですよ。
ああ、人によって決まってる派の家だったんですね。うん、
多分そうで。
そんな派もあるんだ。
で、もしかしたら、それは何回も使う派だったかもしれなくて、
ああ、やだな。
よく見たら、それぞれの名前が書いてあるタオルが1枚ずつかけてあったんですよ。
ああ。
で、あ、しまったと思って。でもこれ、そっと戻すのは、血がいけないし、
うん、
もう拭いちゃったから、
うん、
でかといって使いましたって感じで
申告するのもね、
なんかうんカゴに入れちゃったら、あ使ったんだって
、使ったなって、
でなんかまあその時はもう正直に使いましたということで、こう、はいはい、なんていうカゴの方に入れたんですけど、なんかあれはこう何回も繰り返し使ってるやつだったのかどうかっていうのが、なんとなく頭から離れなくて、未だに覚えてるんですよね。
その思い出がね、そのもやもやとした。それは多分死ぬまで覚えてますね。
そうですね。
走馬灯にもバッチリ出てきます。
いや、ちょっとどうしようってしばらく固まっちゃいましたね。
あれ結局どうだったんだろうって思いながら死にます。
で、さて。さてじゃないですけど。
さてですけど。
なんか、昔はふるさと納税ってずるいやつがたくさんあったから。
ありましたよね、なんか。
うん。
これ、ほぼ金券じゃん、みたいな。
そう。なんか昔、モンベルの、3万円のポイントを5万円ぐらいの寄付で、なんか、返礼品でもらったんだったかな。なんかちょっと数字違ったかもしれないけど、うん、まあ、半分ぐらいには返ってくるっていう。
はいはいはいはい。
で、それも、金券なんで、うん、そのまま好きな服を買って、
まあそうですね、モンベル、
うん、モンベルはもともとたまに買ってたんで、好きな時に、好きなタイミングで使って、
いいな。
うん、なんか脱税みたいな雰囲気。
まあ、実質脱税服ですよ。脱税ウェアですね。
まあ、節税って言っときますけど。
そうですね、罪ではないですからね、別に。
うんとか、飯山氏が飯山のパソコンとかモニターとか出してました、ね。
はいはいはいはい、はい。
まあ、今はやってないのかな？
今なんか、なかった気がするな。見てないから。サイトとか
では。まあ、シグマとかが、レンズメーカーのシグマですね、はいはい。で、レンズって結構日本で作ってるやつが多いんで、
うんうん、
返礼品に入ってるんですけど、まあ、法律っていうかルールが変わって、返礼品の、は、何率でしたっけ？
還元率？
あ、還元率が制約が出てきちゃって。
30% までみたいなやつでしたっけ？
うん。確か。5万円ぐらいのレンズが15万以上、20万とかの寄付で返礼品になってる。
うん。
ですね。だから、まあ、15万っていうと、まあ、めちゃめちゃ稼いでる人じゃないとできない。
だな
金額なので。
うん。
まあ、返礼品でレンズをもらうような人はすごい人だと思う。いや、でも、なんか。
瀬戸さんは何をゲットしようとしてるんですか？
それで、意外といいかなと思ったのが、メリノンっていう素材があってですね。
はいはいはい、
これは羊毛らしいんですよ。
ほう。
で、羊毛のふかふかした素材なんだけど、洗濯ができる。っていう、ふかふかしたあったかい素材があって、そのグッズの中にスリッパがあって、
お
内側が羊毛がびっしり生えていて、もうモフモフに包まれた状態で一日家で過ごせるっていう。
めっちゃいい。
で、これがメリノンのスリッパっていうのが、僕はふるさとチョイスで見た時にあったんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、人がおすすめしてたんで、ちょっと見てみたら、なんかいいなっていうか。まあちょっとメリノンスリッパで検索してもらうとわかるんですけど、まあナチュラルなテイストのカラーで、うん、なんていうかな、フォルムが割と綺麗な 高級なスリッパみたいなのがあって、まあ、でもね、足があんまりあったかいと、そのまま仕事しようとしても眠くなってそうな気がして。
確かに。
うん。それでちょっとどうしようかなって悩んでるんですけど、
う
ん、
手足温めちゃうとね眠くなっちゃうよね、うん、
でまあそれは一回保留にしておいて、うん、ちょっとみかんとか買ったんですけど、
いいですね。
なんかみかんは子供が好きだからよく買うんですけど、
ああじゃあちょうどいい。
うん、ただちょっと昔食べてたみかんと味が違うなっていうのをすごい思ってて、
ほう、
最近たまに思い出す、その広島のみかんを食べたくなって、広島の返礼品のみかんだったら、なんか懐かしい味がするかなと思って。
まさにふるさと納税ですね。
そうなんですよ。ただ市区町村はちょっと違ったんですけど、うん、その王朝みかんっていうみかんが、その広島、はいは
いはいはい。大きいに長いと書いて王朝みかん、
ね。そうですね。のみかんなんですけど、まあ、昔はもうそのでっかい箱が家に常にあって。
いや、うちもあった、それ。
あった？
ありましたよ。玄関に置いてありましたよ。
ああ。
王朝みかんの箱。
ね、寒いところに置いて。
寒いところに置くとね、持つから。
うん、うん。でもそこの方がちょっとぷにょぷにょになり始めた。やばいって言って。
ガサガサ食ってね。
うん。で、王朝みかんちょっと酸っぱめだったりするんですけど、その酸っぱいのをお手玉して、うん、こうちょっと投げてると、
やってた、
やってましたよね。
そうそうそう、手でポンポンポンポンってやってると、
そうそうそう、
柔らかくなり甘くなるんですよね。
そうなんですよね、不思議なことに、
うん、
でそれでちょっと甘くして、まあ甘くしすぎてもちょっと物足りなかったりするんですけどほどほどに甘くして食べるっていう、
はい、王朝みかん、あれ王朝みかんあるあるなのかな、
かもしれないね。
かもしれない、あんまり広島以外で見てないんで、ポンポンやってる人、うん、
で、それちょっとやりたいなと思って、王朝みかん10キロっていうのを、うん。
キロでけえ。
ちょっとね、5キロっていうのがなくて。
ああ。
10。
10か。ちなみに、いくらに対する返礼品ですか？
1万5000円だったかな。
ああ、なるほど。
でもまだスリッパが買えるぐらいの枠は残っているので、うん、ちょっと、スリッパを買うか、みかんをリピするか。
結構悩ましいやつですよね。なんか、どういう判断基準で決めたらいいのか全然わかんなくって。
そうですね。
なんか、ウニとかあるじゃないですか。カニとか。はい、でも、それって、その、もともと、もしその、ふるさと納税がなかったら、ウニとかカニとか買ってたかっていうと、多分買ってなかったんで。
ああ。
ってことは、なんか、そんなに得してない。
確かに。
のではないかっていう気がしていて。
めちゃめちゃ合理的ですね。
一番いいのは、その、ふるさと納税がなかったとしても買ってたものが、手に入って、
うん、
かつそれの、還元率が高いっていう。
なんか、アマゾンポイントとかあったらいいですね。なんか、昔あったような気がしたけど。
昔あったらしいですね。確か。
いやじゃあ、なんでしょうね。そういうもんってないんですよね、ふるさと納税の。
うん、そう。で、僕にとってタオルがちょうど、家のタオルがへたってきたから、
は
あ
は
あ、替え時だなって思ってたんで。
なるほど。
それなんですよね。でもまあ、全然違う楽しみ方として、その、ふるさと納税っていう機会がなかったら全然手出さなかったようなものを、まあ、ついで出しっていう感じで、ゲットするっていう楽しみ方も多分ありますよね。
うんうん、まあ、スリッパはまさにそうですね。なんですが、まあ、確かにスリッパな、でも、普通に見ると、なんか、8000円か9000円で売ってるんで、このスリッパ。
おー、高いですね。
ふるさと納税いくらだったっけな、ちょっと、オーバーしちゃうかも、これ。でも、そんな
高級な、
な
かなかこんな高いスリッパないですよね。
そんな高級なスリッパもったいなくて履けないですからね。を、あえて履くか、
うん、
そういう、まあ、楽しみの一つですよ ね。
それがないと開かなかった扉が開くかもしれないから。
うん。いやーでも、
スリッパ
に8000円とか。微妙にサイズ合わないけど、でも我慢して高かったしって言って履くとか、うん、そういうことになったら嫌だな。
それは悲しい悲劇だわ。
まあ、あとは、まあ、でもどれを買うというか、返礼品にしても、
うん、
すごい高級なものばっかりだから、
うん、
なんか普通のものをたくさん送ってくれるっていうのが欲しいっちゃ欲しいかな。うん、
ティッシュとかありましたね。
あ、ティッシュ。
ティッシュなんかもう絶対買うじゃないですか。
はいはいはい、はい。
絶対買うから、ティッシュめっちゃいいじゃんと思ったんですけど、確か、 12セットとかなんですよね。
おぉ。
置くとこねえな。
だいぶ多い。は、ある。うん。ティッシュ15箱とか。
5個セットかける12パックって60箱みたいな。ちょっと60箱届いたらさすがに困るなと思って。
うん。
ちょっとね、規模がでかいんですよね。
そうね、うん。どこに置くって感じ。
そうそう。家にスペースがある人だったらこれは、めっちゃいい使い方だと思いますけど。
確かに。
っていうんでね、ちょっと、悩んでます。
うん。
迷える子羊です。
いやー、難しいですね。なんか、あんまりに普通のものすぎると、それもなんか、
ね。
寂しい気もしなくはない。
ね、何を選ぶかっていうのは、こう、センスが問われるんで、ふるさと納税パーティーとかしたいですね。
あ
ー。みんなで、ふるさと納税で買ったものを持ち寄って、
せーのって
出す。せーのっつって。
いいですね。
ティッシュは任せろっつって。
そう、何を買ったかよりも、なぜそれを買ったかの方がすごい面白いんですよね。うん、
ああ。ストーリーをね、それぞれプレゼンテーションしていくっていう。うん、
いやー、で、どうだったみたいな話を。
うん。
いやー、半導体とか、ふるさと納税手に入ったらいいのにな。いやー。
USB の先っちょとかが。
そう。なんかね、USB はまだ大丈夫なんだけど、うん、なんかね、XH、コネクターのハウジングとか欲しいな。
ないだろうな。
ないな。あ、でもあれ、ジャパン、なんだっけ。日本製の端子だったから、ふるさと納税にしようと思えばできるか。
しようと思えばできる。なんかね、工場の隅に転がってたから全部出そうみたいな、
うん、
そういうところがあってくれたらいいんだけども。
なんか村田製作所とかふるさと納税で出してくれないですかね。まあ。
その、1万円に対する返礼品だから、うん、めちゃくちゃ量多いですよね。
そうですね。なんか、1個1円のコンデンサーみたいなやつが、
3000個ぐらい。
ザジャラジャラってこう砂みたいなのが届く。まあ1円もうちょっとするかもしれないけど。うん、
そう。その、ね、規模のデカさもちょっとね、考えないといけないんですよね。
うん。いやー、でもなんだろう。何買ったらいいのかな。あ、でも、単純にいいなと思うのは、
はい、
完全王道なんですけど、旅行のチケットとか、宿泊券。
はいはいはいはい。
ああいうのは、まあ、ふるさと納税の正しい使い方って感じもするし。
そうですね。
多分割合、返礼率、還元率はそこそこ高そう。
そうなんだ。
かな？ちょっと、あんまり数見てないんですけど。
一番なんかこう、ごまかしが効かなさそうな気がするけど。
ああ。まあでも、もともと、なんだろう。来るっていうことはそこでさらにお金を落とすから、
うん、
まあ市と市区町村にとっては多少頑張ってもいいポイントなのかもしれない。
確かに。
うん。で、ちょっとこう、まあそういうタイプの贅沢は、うん、理由がないとなかなかやらないと思うんで。
確かにね。いきなりどこどこ行くぞみたいなのってできないですよね。うん、その関わりがなかった場所に。
そうなんですよね。
まあ、また、皆さん、ふるさと納税、これを寄付して、返礼品もらいました、みたいなのが、ちょっとあれば、
はい。
教えてほしいですね。
そうですね。ストーリー、できれば込みで。
そうですね。イメージキャストでは、皆さんの感想をモチベーションにして、配信を継続しています。感想要望は、ハッシュタグイメージキャストをつけてツイート。質問などお便りは、概要欄のメールフォーム、またはキャスト、@イメージ.クラブまでお寄せください。それではまた来週。さよなら。
さよなら。